いつも私たちは手にスマホを持っています。何か知りたいことがあれば、以前は図書館にいて百科事典を開きましたが、今は待つ必要がありません。約束の時間に現れない友達を理由もわからず待つことはしません。また、お金を振り込むために銀行に行って、番号表を握ってずっと待つこともだんだんなくなってきました。旅行に行くために旅行会社に出かけてパンフレットを見ながら長い説明を聞くこともいらない。この一台のスマホによってすぐ解決され、私たちはもう待たなくても良い便利な時代を生きています。もちろんスマホの宣伝ではありませんが、改めてそんなのことを考えさせられている私はこの頃を過ごしています。けれども私たちの生活を考えてみますと、相変わらず待たなければならない場面がたくさんあります。例えばいくら忙しくてもエレベーターに乗るためには自分がいるところにエレベーターが来るまで待たなければなりません。いくら忙しくても横断歩道を渡るためには青信号に変わるまでは待たなければなりません。とてもお腹が空いたと思っても食堂で食べるためには注文したものが出てくるまで待たなければならない。でも時間がこれぐらいかかっても、イライラする時があれば、でも私たちは待ちます。そんなに苦しくないんです。なぜでしょうか。子供たちは一年間自分の誕生日を待っているとよく言われています。来年はこれをもらおう。再来年はこれをもらおう。さあ、今年は何をもらいたいんですか？子供たち。このチャンス、お母さんに言ってください。大好きな遠足の日、運動会の日、夏休み、冬休み、春休みの時を待っている。大人はどうですか？月一度の給料日を待っている。いや、もう年金支給日を待っているかもしれない。仕事の休みの日、休暇の時を本当に待っている。待ち遠しいと感じながらもそこまで苦しくないんです。なぜならば経験上私たちはわかるんです。今私たちが待っている時が必ず来ること。そのような期待を持って待っているからこそ、この待っている時間も無駄にはならない。何か私たちに意味ある時間になります。待つところで私たちには喜びと感謝というものが生まれること、待つところで信頼と夢が熟すこと、そして私たちの人格が成熟していくこと、何より天の下の出来事にはすべて定められた時があるという聖書の御言葉の意味が分かるようになっていきます。そのことを経験しながら私たちは自らその待つ時間を大切にしたり楽しんだりします。私たちの教会で共通の思いを持っていることは、ここの教会の前の信号が長い。青信号はこの前かかったら4秒。時にはやったと思うぐらいにすぐ青信号になる。喜び、感謝。待つことを選び取る。そのことで私たちは待つことの美学という言葉が使われているのであります。今日はルツキの物語を通して信仰における待つことの美学。いや、私は待つことの神学と言いたいんですが、 そのことについて皆さんと共に考えてみたいと思います。さて、今日でルツ記の、8回目になります。今まで私たちは主の約束から離れたエリメレク一家が大きな試練を受けたこと、そのことによって今妻ナオミと嫁ルツだけが残されて神様の救いと贖いを求めていることを分かち合いました。そのような時に神様はナオミの信仰と知恵により新しい計画を立てられました。その計画とはルツとボアズの結婚プロジェクト。ルツは姑であるナオミからその話を聞いて、ナオミと神様への愛と信頼を持って従いましたし、その従順の姿を見ているボアズは置かれた状況を見抜いて、片手には聖書の基準をしっかりと握って彼女の言葉を受け入れることを決断しました。ここまでが前回の話です。今日はその後の話になります。いろんな不安を抱えながら勇気を出してボアズのところに出かけたルツ、不思議にボアズとの話がうまくいくわけです。神様が本当に守ってくださる、導いてくださることを感じているんです。この計画は実現されていく、その希望に満たされていたルツ、帰る道はとても軽かったでしょう。喜びで満たされていたでしょう。そしてふと思い出したんです。ナオミは私を送り出して一晩夜通し祈っていただろう、早く帰ろう。そして帰ってルツはナオミにボアズがしてくれたことを漏れなく伝えました。どれぐらいかかったんでしょう。長く時間を作って全てを伝えました。聖書にはないんですが、二人はもう喜びのあまりに抱き合って感謝の祈りを捧げたと思います。その後ルツはボアズが姑のところへ手ぶらで返すわけにはいかない、まあ、日本となんかつながってるよ、手ぶらで返すわけにはいかない、それを言ったことを言いながらこの6杯の大麦をナオミに渡しました。するとナオミはすぐこのようなことを言ったんです。私の娘よ、成り行きがはっきりするまでじっとしていなさい。あの人は今日中に決着がつかなければ落ち着かないでしょう。今日はここまでの話になります。さあ皆さん、ここで一緒に考えてみたいと思います。ボアズはどうしてルツにこの6杯の大麦を渡したんですか。これを学者たちは研究したら約36キロぐらいになると。皆さん、36キロぐらいの大麦を女性の方に負わせて返すって一体何だろうかということなんですね。ところがここでは重さを測るその単位は使われてないんですよ。6という数字に焦点を当たっています。ある聖書学者たちはボアズがこの6杯の大麦を持たせたこと、この6という数字に意味があると解釈しています。どういうことかというと、聖書には7という数字は完全数であり、また安息を意味する日です。安息日、神様の創造の働きの最後に安息を持たれたように、この6という数字はもう一山越えたら完成されますよ、安息が来ますよというメッセージだったと。だからこそナオミはこれを受け取ってすぐ、聖書を見ますと受け取るとすぐ何もしないで静かに待とうと決断したわけであります。本当かなと思いながら、本当かもしれません。しかし今日はこの数字ではなくて、ナオミが見せてくれたこの待つことの美学、いや神学を、私たちの生活の中で私たちもその恵みを受けるためには客観的に この出来事を見つめる必要があると思います。客観的に見つめてみますと、ナオミがこのような決断ができたことには三つの理由があると思われます。まず一つ目は何かというと、私たちの経験から私たちもよくわかることです。ナオミとルツは今まで自分たちができることのすべてに最善を尽くしてきました。ナオミはこのベツレヘムに帰ってきたときに多くの人々の前で恥をかく場面があったんです。しかし彼女はそこで勇気を出して自分は信仰を持って帰ってきたんだということを一生懸命証ししたんです。ルツはどうですか。初めて生まれて初めてこのベツレヘムに来て全てに不慣れ、わからないことばかり、でも生活のために彼女は今畑に出かけて落ち葉を拾っていった。誠実にその仕事をしていることを見て周りの人々は異邦人でありながらもこの人は立派な婦人であるとみんなから認められていたんです。またこの麦の刈り入れの時が終わってこれから生活が本当に厳しくなる中で、ナオミは信仰と知恵を持ってもう自分の精一杯のこと新しい計画を立てて、その計画に ルツは不安もあったんだけれども勇気を出して従ったんです。これ以上自分たちにはできることがない、もう十分頑張った、一生懸命になってきたんだ、歩んできたんだ、だからこそ今結果を待ちながら何もしないで静かに神の御手に全てを委ねようと決断ができたのではないでしょうか。自分からの理由なんです。ここには子どもたち、ティーンズたちもいますけれども、まあ学生たちもいます。最善を尽くしてテストの勉強したら成績を出ること、焦ることなく落ち着いて待ちます。もうこれ私のもう精一杯だったから、これ以上勉強できないほど勉強したから、もし結果が不合格であっても受け入れることができます。最善を尽くしたら、私たちはみんなそのような思いを持っているんです。なぜかというと失敗という結果よりは自分が努力できなかったことに悔いが残るからです。頑張ったら委ねることができる、それは人間的な理由としてまず私たちは考えられます。二つ目、この二つ目は自分自身じゃなくて相手に対する理由です。ナオミはこのルツとボアズの結婚のために二人きりの時間を作るという計画を立てました。そしてその計画の半分はルツの従順によって完成されるんですけど、あと半分はボアズにかかっているんですよ。で、3章4節見ますと、ナオミはこのようなことを言います。その後すべきことはあの人ボアズが教えてくれるでしょう。ボアズがこのようにしてくれることを期待を持って今計画を進めてきたわけであります。ナオミの言葉や態度から見ますと、ナオミはボアズという人をよく知っているんです。そして期待を寄せているんです。ボアズをよく知って、よく知っているからこそ期待できる。その言葉が今日の聖書の言葉18節、あの人は教授に決着つかなければ落ち着かないでしょう。よく知っている。私たちがもし相手をよく知っているならば期待ができる、予測ができる、そして期待通りにやってくれる人、そこから信頼が生まれてきます。そして何があったらこの人に頼んでみよう、あ、これはあの人に頼んでみようと私たちは信頼できるわけです。相手に対する理由です。最後もう一つの理由があります。それはナオミの信仰です。神様への信頼があったからです。 ナオミはご自分の民への神様の約束を信頼して信じてベツレムに帰ってきました。とても厳しい状況でありましたけれども、必ず神様は神の民を見捨てることなく、その約束を成し遂げてくださることを信じて、周りの冷たい視線や言葉を浴びながらも、精一杯そこで歩んできたんです。信仰があったからです。必ず主は私を守ってくださる。何より大胆な計画を立てたことは、彼女にはこのような信仰があったからだと思います。皆さん、一緒に読んでいただけないでしょうか。3、はい。人間の心は自分の道を計画するが、主が御心を備えてください。私は今精一杯の計画を立てる。けれども神様はその計画を超えて、これから一歩一歩を備えておられ、導いてくださるんだという信仰があるからこそ、びっくりするほどの計画を立てて進めてきたわけであります。そして今自分ができること全部終えて、神様の約束が成就されることを待ちながら静かに今過ごしている。ここで皆さんに一つお尋ねしたいと思います。もし、ナオミが自分の知恵を、自分の頭を信頼できなかったら、ルツやボアズを信頼できなかったら、このような計画を立てたんでしょうか。皆さんどう思いますか。ナオミ、ルツ、自分自身を信頼できなくてもこのような計画を立てたと思われる方。いや、立てなかったでしょう。ありがとうございます。もう一回チャンスを立てたと思われる方、はい、立てなかった、ありがとうございます。よくわかりません、はい、ありがとうございます。いつも真ん中が多いんですね。私は立てたと思います。なぜかというと、信仰というものがそういう力を持つからです。自分自身が信頼できない、信頼できる人々がいないけれども、計画を立てて進めることができるのは神様を信頼するからです。神様を信頼するときに私たちに与えられるのが力なんですよ。皆さん、聖書にこのような言葉があることをご存知でしょうか。誠にイスラエルの聖なる方、我が主なる神はこう言われた。お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる。安らかに信頼していることにこそ力があると。神様を信頼するところで自分の力じゃなくて、神様からの力によって前に進むことができる。計画を立てることができる。実行することができる力が主から来ます。信頼から来るんですよ。信頼に力がある。ですから皆さん、もしこの世の中で私は頑張ってない、まだあと自分はできないと思っている、これが消えてしまう。でも待つことはできます。信頼できる相手がいない、でも待つことはできるんです。なぜならば神を信頼しているから、そこから力を受けているからであります。今朝私たちは、神様を信頼すること、信頼するからこそ静かに待つこと、それがどれほど素晴らしい恵みであり、神様の力であるのか、聖書を通して学び、その御言葉を心に留めたいと、そう願います。最後になりますが、今回ルツ記を皆さんと共に読みながら、登場人物のそれぞれからの立場でいろんな角度でこの物語を分かち合ってきました。時にはナオミの視点から、時にはルツの視点から、時にはボアズの視点から、 同じ出来事なんですが、視点を変えていくと違ったメッセージを受けることができました。そのように読んでいく中で、私は感謝とともに何か一つ足りないなと思っていました。それは何かというと、この物語のただ中に、実は目には見えないけれども登場しておられる神様からの視点というものが抜けていたんですね。神様は今この場面をどう見ておられるのか。静かに待とうとしているナオミとルツに対して神様は何を語っておられるのか。今神様を信頼する思いを持って、信仰を持って、神様の時を待とうとして決断していこうとする私たちに、神様は何を語ってくださるのか。そのような思いの中で、先日最近韓国でよく歌われているある賛美歌に出会いました。そしてそこから、そのような人々に対する神様のメッセージを聞くことができました。あ、神様は今、神様を信頼して自分が働くんじゃなくて、もうこれ以上できなくなった時に、全てを神様に委ねて待とうとしている方々に、このような言葉を語っておられる、このようなメッセージを語っておられることを聞いた瞬間、深い神様の愛と恵みを感じることができました。今日はその賛美歌の歌詞を皆さんにご紹介したいと思います。この選挙プリントの後ろにも記載されておりますので、スクリーンかこの紙をご覧ください。そしてちょうど今 YM から来られた方々が韓国出身であり、この賛美を後で歌っていただきたいと、そう願っています。このような歌詞であります。愛する私の娘よ、あなたの小ささも私にとっては尊いもの。あなたと一緒に歩むすべての時間は私の力なんだ。愛する息子よ、あなたの弱さも私にとっては大きい。あなたによって失われた私の羊たちが戻ってくるだろう。少し遅いようでも待っていてほしい。少し遅いように見えても信じてほしい。あなたが行くその道は決して無駄にならないから、私と一緒に行こう。前が見えなくても進んでほしい。理解できなくても生き抜いてほしい。あなたの涙の祈りを忘れず、私の熱意で成し遂げるから。神様はご自分の熱意で成し遂げると、待っている私たちに語りかけてくださいます。その賛美に耳を傾け、主の言葉を受けていきたいと思います。
사랑하는 내 딸아, 너의 자금도 내게 귀하다. 너와 함께 걸어가는 모든 시간이 내게 힘이라.
사랑하는 아들아, 내 연약함도 내겐 금이라. 너로 인해 잃어버린 나의 양들이 돌아오리라.
앞이 보이지 않아도 나아가 주겠니 이해되지 않아도 살아내 주겠니 너의 눈물의 기도 잊지 않고 있으니 나의 열심으로 이루리라 조금 더딘 듯해도 믿어줄 수 있니 네가 가는 그 길 절대 헛되지 않으리 나와 함께 가자 앞이 보이지 않아도 나와 주겠니 이해되지 않아도 살아내주겠니 너의 눈물의 기도 잊지 않고 있으니 나의 열심으로 이루리라 조금 느린 듯해도 기다려주겠니 조금 더딘 듯해도 믿어줄 수 있니 네가 가는 그 길 절대 헛되지 않으니 나와 함께 가자 앞이 보이지 않아도 나아가주겠니 이해되지 않아도 살아내주겠니 나의 눈물의 기도 잊지 않고 있으니 나의 열심으로 이루리라 나의 열심으로 이루리라 열심으로 이루리라 내게 그 땅을
祈りの時を持ちたいと思います。少し遅いようでも待っていてほしい。 少し遅いように見えても信じてほしい。あなたが行くその道は決して無駄にならない。私の熱意で成し遂げると主は語ってくださいます。お祈りします。恵み深い天のお父様、あなたの恵みを心から感謝いたします。私たちはいつも自分の力で自分の知恵で全てを行おうとしています。その中でたくさんの挫折、失敗を、そして苦しみを、痛みを味わっています。どうか主よ、私たちに待っていてほしい、信じてほしい、私が成し遂げると語っておられる主、信じ、主に信頼を置き、静かに待つことができますよ。その信頼から生まれる力を持って信仰の歩みを続けることができますよ。今私の思い通りにいかなくても、主が必ず働いておられることを信じて、主の御手に委ねて歩むことができますように。神様、どうか私たちを守り導いてください。今朝私たちに与えられた御言葉を、あなたの優しい御言葉を心から感謝いたします。主を信じます、信頼します。ありがとうございます。すべてのことを主の御手に委ねて、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。今朝、礼拝において一つの、変更があります。今皆さんと共に、応答賛美を捧げる、時ではありますけれども、第一礼拝にてYMチームから特別賛美をしていただきました。その賛美がとても素晴らしくて、第二礼拝に出席される皆さんとも共に分かち合い、その恵みを受けたいと思いまして、この応答賛美の代わりに、イ・セム姉妹と、そしてカデカル・ナスキ姉妹により特別賛美を捧げていただきたいと思います。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主を信頼し、力を受けて、主が与えてくださった生活の場に使わされていく私たち一同の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
お座りください。 God bless you を共に賛美しましょう。私たちと共におられる主の恵みがお互い隣の方にありますようにですね、祈りを持って賛美しましょう。 God bless you. God bless you.したいと思います。